質問事項は通告に従いまして大きくは4点ですが、用紙として何点か挙げておりますので順次質問をいたします。簡潔なご答弁をいただきますようお願いいたしますが、最後の2点については、通告だけのことでございますので時間内に終わりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは一校の県要望と今後の取り組みについて、丸一の今後の要望活動の趣旨の必要性と強調に期待するについてでございますが、去る10月31日、県への要望活動をされました白川市長、議長、豊坂議長様には大変ご苦労さんでございました。私も、このようなことには経験がありますが、県知事が前向きのご回答であれば、気楽でございますけれども、そうでない厳しい状況であれば非常に緊張いたすわけでございますが、白川市長は、壱岐市の要望として県知事に対し壱岐空港の整備等について、航空路の維持存続のためにはどのような機種でも運航可能な空港整備が不可欠であり、国境離島の保全の観点からも1500メートル以上の滑走路を有する空港が必要であり、空港整備にかかる、調査費の予算確保の要望をされました。中村知事は前回と同じく依然として厳しく、空港滑走路の整備には巨額の費用がかかる、今回も同じく費用対効果を徹底的に分析しなければならないし、国は実績主義であり対応が困難と言われ、現在の1200メートルの滑走路から300メートル延長するには300億もはかかると、私たちにはどのような、積算かの積算は分かりませんが、今回は、工事金額まで提示されており、現時点での調査費を確保するのには非常に難しいとの、ご回答であり、この要望は不可能と受け止めざるを得ないと私は思っております。その厳しい雰囲気の中で白川市長は首長としての立場で今回の要望理由として新たに先般県内離島航空でのチャーター便が運航したフジドリームエアラインの機種が壱岐空港にだけ離発着できない状況だった、このままでは同じ離島である五島市や対馬市に大きく遅れを取ると壱岐空港滑走路延長を強調されております。私はその姿勢に強く感動し、心強さと期待感を感じました。これに対して中村知事はどのような反応をされたか、そしてご回答は、どのように示されたのか、できれば市長の感触をお聞きしたいと思っております。次に2校の今後の壱岐空港の方向性と取り組みについてでございますが、今回の知事要望は山本県議も同席され、山本県議は県として離島の航空路をどうするかであり、知事の回答からはその方向性と言葉の足りなさを感じるとの不満さを見せておられますが、いずれにいたしましても知事のご回答では不可能と見て、現在のところでは期待を持てないと私は思っておりますが、私が9月会議で一般質問をいたしましたように、現状ではただ長崎と壱岐だけの航空路で1日朝夕の2便の運行では空間時間がもったいなく、利用活用せねば進展もなく、空からの島外の誘客の拡大もできず、空港の存続も憂慮されます。現在国交の日韓中国との関係の悪化による影響で観光客も減少し、全国での日韓便も16航空が減便や運航がなされており、このため国内観光客に力を入れております。このような乗車悪化をピンチをチャンスとして、平成10年に撤退された全日空との福岡一貫の航空路の復活の交渉が要望され、福岡便を利用しての島外からの富裕層の誘客の強化と、増強と壱岐島民の利用を含めて実施されてはどうかと私も思っております。それには話を私は聞いておりましたけれども、昨日の新聞で長崎新聞に 対馬、福岡便の共同運航で全日空から ORC がリースを受け、来週にも共同運航が始まったようでございます。これは明らかにしておりますが、そして、対馬市議会でも全協の中で、まあ、説明をされております。このように大手空港からのリース需要が始まっておりますので、この点についても今が交渉の時じゃないかと私も思っております。次に3校の壱岐空港と県外空港とのチャーター便の開設についてですが、先般10月25日に、離島便などを運航する九州の地域航空会社3社と大手の全日本空輸と日本航空は、共同運航の拡大や、旅行商品の開発を目的とする、事業組合を設立されております。これには持続可能な地域航空の在り方に関する研究会議が平成28年6月より航空会社をはじめ関係者が、協力され当研究会において14回にわたり議論を重ねてこられ、平成29年6月に公表されたことをもとに、九州地域航空会社3社と先ほどの大手、の全日空輸と日本空輸の5社で、今後各社は国と連携をしながら営業や運航、人材確保や訓練などの協力をする方針で、国土交通省は昨年の12月に人口減少に伴いさらに利用者が減少する見込みの地方路線を維持するため、各会社に対し航空会社の枠組みを超えた連携を求める報告書も公表されております。このように航空離島便維持のため空路も改善されており、空港の有効利用が地方の活性化の一つであります。機材も省エネ対策で民間航空では小型機の利用になりつつもあります。壱岐空港では先ほど申しましたように、1日2便の、離発着であり、この、この状態を有効利用するにはチャーター便の開設であり、各航空会社も利用拡大を図っているようであります。当該近距離、例えば、鹿児島、大分、四国の松山ですかね、その辺でもですね、近距離航空で相互にチャーターを利用すれば、旧239車次 ATR クラスの48車次の機種であれば、乗客数もバス自体程度の人数であり、旅行会社も維持観光の浮遊客の募集もしやすいと思いますし、解説には国交省の許可も、不必要で あるようでございます。各旅行会社の契約と空港の廃棄だけであります、あるようでありますので、一種の旅行会社と、観光関係ですかね、よく協議をして検討されて、これが実現できれば空港も活気が湧いてくると私は思っております。それで先ほどのリース需要でチャーター便の開設は進んでくると私も思っておるところであります。これ以上でこれだけ答弁をお願いします。
石山茂議員の質問に対する理性の答弁を求めます。白川市長。
13番市山茂議員のご質問にお答えいたします。知事要望についてのご質問でございます。空港の整備につきましては、平成28年から継続して要望を行っておりまして、本年度で4回目の要望となります。昨年までは空港整備そのものを要望しておりましたけれども、本年度は空港整備にかかる調査費の確保の要望を行いました。知事の回答につきましては2点ございまして、まず第1点目は長崎壱岐間の定期航路についての回答でございます。現在長崎空港と壱岐空港間で運航しているダッシュ8 Q200 型機の2機が構造寿命を間もなく迎えようとする中、 今年度更新予定の1機については旧200型機の中古機の選定を終えて来年2月から運航開始の予定であるが、 本機体は令和5年ぐらいに退役となる見込みであること、2機目については来年度以降更新が必要となるため後継機の検討時期を迎えているが、現在壱岐空港の滑走路の距離を十分念頭に置いた上で現1200メートルの滑走路長で運航でき、現行機材と同程度の座席を確保できる ATR という機種の導入について検討が進められていること、また大手航空2社アナ、ジャルでございますがと ORC を含めた地域航空3社、日本エアコミューター、ジャックでございますけれども、それと天草エアコミューター、そして ORC の3社でございます、計5社によって包括的な業務提携を行い連携して運営を行うため、地域航空の協業促進を目的とした有限責任事業組合が設立され、今後機材運航整備方式の統一に向けた技術的サポート等が図られ、その中で ATR 機等への機材統一について今後検討がなされていくとのことでございました。なお最新の情報では長崎対馬間と福岡について来年3月末から現在運航の39席を有する旧200型機の2往復を74席を有する旧400型機の1往復に置き換えて運航される予定とお聞きをしております。つまり大型化により1回のフライトにおける提供座席数が多くなりますので2往復から1往復になる予定とのことであります。これにより旧200の稼働が減らせることになりまして、旧200については柔軟な対応ができるものと考えておりますが、今後改めて旧200の貢献機についてもその動向に注視する必要があると考えております。県においては壱岐長崎間の定期航空路確保についてご尽力をいただいておりますことには感謝を申し上げたところであります。一方2点目の本題である空港の整備につきましては、巨額の費用がかかるため国の支援が必要で不可欠であるが、国が定めた採択条件をクリアすることが必要になること、さらに過去において用地確保等が困難であったことなどから現時点での調査費の確保は非常に難しいものと考えているとのことでありました。しかしながらこれまでいわゆる定期航路の確保が主な内容でありましたけれども、現在ではインバウンド等国際化の推進、交流人口、関係人口の拡大、そして有人国境離島法も施行されるなど環境が大きく変わっており、定期航路だけではなく福岡、大阪、あるいは東京からのチャーター便などを視野に入れた取り組みが必要であります。先般県内離島をめぐる FDA 富士ドリームエアラインのチャーター便が運航されておりますけれども、壱岐空港だけ離発着ができない状況にあったことから、1900メートル滑走路を有する対馬市、2000メートルの滑走路を有する五島市との航空路面でのハンディがあることが現実として現れたところでございます。このようなことからも壱岐市の発展のためには何としても300メートルの延伸、つまり1500メートル以上を有する滑走路の整備が必要であると訴えたところでございます。また壱岐市国境離島新法制定民間会議空港整備促進規制会との共通認識のもと、この壱岐市にとって重要課題に官民一体となって壱岐市全体として推進することを確認していることも申し上げました。私は将来の壱岐市の子どもたちのために夢と希望を残さないといけない、それが私の使命であります。そのためには何としても1500メートル以上の滑走路を有する空港の整備を実現しなくてはならない、そのための行動を粘り強く続けなくてはいけないと強く思っているところでございます。次に今後の方向性と取り組みについてということでございます。壱岐福岡の航空路復活交渉について、また壱岐空港と県外空港とのチャーター便の開設についてのお尋ねでございます。壱岐福岡間の航空路につきましては、平成11年1月にアンクが撤退し、さらに平成15年には ORC が撤退し、 壱岐福岡間の航空路が廃止されてから早16年が経過をしております。この撤退の主な理由は平成3年に福岡壱岐福岡間に Z ホイールが就航し搭乗率が極端に低下したからであります。ただいま申し上げました通り、今後の空港の利活用につきましてはこれまではいわゆる定期航路の確保が主な内容でございましたけれども、現在ではインバウンドと国際化の推進、交流人口、関係人口の拡大、そして有人国境移動法も施行されるなど環境が大きく変わっており、定期航路だけではなく福岡、大阪、あるいは東京からのチャーター便など視野に入れた取り組みが必要であると認識をしております。そのためにも現在制約がある壱岐空港の整備が必要不可欠であるということは申し上げた通りであります。またアジアの玄関口福岡市をハブとして壱岐、対馬、五島、屋久島の各市町が連携し、人の波を九州の各離島に拡大していくことを目的に設立された福岡市九州離島広域連携協議会、通称離島プロジェクトにおいては、各離島を飛行機で巡るツアーとして2018年3月に壱岐屋久島間、壱岐五島間のチャーター便の企画が出され、なされました。この企画は実際には運航、天候の都合で実際には運航されなかったものの、これに対応する飛行機については壱岐空港の関係もあり Q200 が使用されることとなっていたことなどを考えますと、今後機種の制限がある壱岐空港だけが取り残される可能性があることも排除できない状況と考えております。壱岐福岡航路の再開、また各県外空港とのチャーター便の運航については現在の航空機の性能等を考えたときに ATR 等1200でも、離発着が可能な機体もあるかもしれませんけれども、やはり現壱岐空港ではその運航は厳しいものがあると認識しております。しかしながら現状等を見据えた今できる取り組みも必要があります。離島プロジェクト等の取り組みの中でチャーター便のも検討してまいりたいと考えております。その延長上に福岡行きの定期航路の復活が見えてくるものと思っているところでございます。いずれいたしましても1500メートル以上の滑走路を有する空港の整備について引き続き要望活動を展開してまいります。
一山議員。
はい。今市長が言われたように言われた通りでございますが、少し追試とされていきます。壱岐空港は立地条件のこともあり滑走路が1200まであります。が市長が、強調されておりますように現在のままの空港の滑走路では同じ離島としては平等がない。壱岐空港の滑走路では旧400型が、離発着ができないために五島市ではですね、福岡のニーズはあっても400機がフライトしないとですね、先ほど申し上げました乗客数が運ばないということで五島市の議員からもそういう話があっておりました。そうしたことで大変だと思いますけれども、かなり可能性がなくてもですね、引き続き要望されていただきたいというふうに私は1個については思っております。2個については先ほど申されましたように福岡壱岐空港はジェットホイールの運航によってですね、利用者が減少し航路の撤退が予告され、住民の利用を図るために平成10年当時振興局であった内田昌二郎局長の在職時に福岡空港の存続の決起大会を開催いたしました。私が当時壱岐郡四町議長会の会長でありましたので、その役職で利用拡大を呼びかけてきましたけれども、壱岐からの利用者の増強もできずやむなく撤退となりましたが、現在は先ほど申しましたように国交悪化の関係で福岡空港も何十億の赤字が報道されております。それ関東関西からの国内の観光客の誘致に一生懸命取り組んでおるように聞いております。前回のこともあり厳しい状況だと思いますけれども、当時とは事情も少し違っております。ニーズと採算のことは採算性のことはあると思いますけれども、空港のその福岡港の空港の復活には交渉次第でできるのではないと思っておりますので、 一つ頑張っていただきたいなというふうに思っております。それから、3項目は、現在壱岐市では空港の滑走路延長の要望をしているときに、まあ、小型機、壱岐空港の滑走路に離発着できる福岡空港の開設や当該からの誘客のためにチャーター便の誘致等を提言しては県の要望に逆行しているようなことになるわけでございますけれども、知事の要望も厳しく不可能な状況の中、このまま次のことに取り組むようになって、本当に空港の維持は困難となり活気も失うことになります、なりかねません。知事のご回答にもあったように国は実績主義と言われております。実績が、必要課題であるならばいろいろと研究し実績を上げなければ県にも国にも認めてもらえません。それならば空港の利用開設でもしかありませんので取り組んでみて、まあ、無理であってももともとでありますから、ただダメじゃなくて取り組んでみてはと思っております。実績が上がり滑走路の延長の必要性を認めていただくように、まあ、私たちも努力 していきたいと思っております。これについても、まあ、一つ、まあ、何かありましたら、ここ答弁をなかれば結構ですけど、はい、そういうふうに私も思っておりますので一つよろしく、空港については終わりたいと思いますが、それから、2項の五の名港ジェットオイルの、専用機桟橋の要望についての質問でございますが、この五の名ジェットオイル専用機桟橋の整備についての要望は、お客が安心安全で乗降できるようジェットオイル機桟橋、を早期完成の要望であっております。このような、この件はお客の乗降の安全は必要不可欠であり、あります。私も同僚からも浮桟橋の、早期設置とターミナル周辺の駐車場の整備、立体駐車場の建設には質問もあっております。現在まで、まあ、それらについては改革はできておりませんが、私は前回の9月議会で進捗状況を質問する予定でございましたが、所管の話では、令和2年には、採択される予定とのことでしたので通告をいたしませんでした。幸いに、同僚の赤井議員が質問され、五の名港周辺の環境整備について、質問をされ、1項目の質問で五の名港に浮桟橋の設置の提案が何回もあっているが、その浮桟橋設置の状況はどのようになっているのかの質問に対し、部長のご答弁では私が得た予測とは異なったところがあり、部長はその説明には丁寧に、答弁されておりますが、私には理解しにくい点がありますので確認のためお尋ねをいたします。まず1項目浮桟橋の件では、その内容が、昨年より市民皆様より多くの要望が寄せられたためと冒頭におっしゃっておられますが、この要望は私の取り方では、昨年からではなくて当初からあっており、議会からも安全性の、質問や不満はあっております。昨年よりの要望とでは昨年より多くの要望があったので市はようやく腰を上げたように、取り組んだというように感じられます。言葉尻を取るわけでございませんけれども、大事な文言でございますので このことについてお尋ねをいたします。次に2点目は、本年度に入り具体的な、設置位置の検討をなされ、当初は現在の乗降場所のでの掘り込み式で設置する案で進められておりましたが、九州郵船株式会社からの掘り込み式とした場合ヘリの保線作業に支障があり安全な入港に影響があるとの意見が出されたため、と変更したと言われておりますが、私はこれに、疑問を感じました。この場所の件は、先般、県より五の名港ジェットオイル、専用浮桟橋の設置場所については元以降入り口の掘り込み式ですね、岸壁のそして着岸しているヘリが着岸している岸壁の中央、 そして旧ヘリ、着岸場所の3カ所への問題点が示されており、これに対する県の具体策はありませんでしたが、県の問題点が示されておるのに、この掘り込み式の案はどこから提案があったのか、また掘り込み式で検討していたが九州衛星からの意見が出たので場所の変更になったとありますけれども、唯一の運航会社の九州郵船株式会社はこの協議には参加していないのか、この2点についてお尋ねをいたします。次に3項目は、場所の変更により調整事項の手続きで1年は空白となり、令和3年度からの新規事業採択に向けて取り組んでいると言われており、この掘り込み式の協議案の1年が無駄となり、その空白が惜しまれて私はなりませんけれども、平成3年度の採択は期待できるかどうか、安心安全のための事業であり早期の完成を願っておるが、その点についてお尋ねをいたしたいと思っております。それから2項目の、ジェットホイールの条項の安全対策についてございますが、事業の安全管理対策はすべて業種に義務付けられております。公共事業では労働基準監督署が指導監督経営をされており、事業者は危険防止に十分な対策を取ることに義務と責任があります。航空路、鉄道、道路は安全航海と安全運転は安全のためであり、安全であり、乗客の乗降時の安心安全に九州支援は対応すべきであります。乗降には船員をはじめ九州郵船の所長や、そしてスタッフたちが方々が安全のために、手助けをされておられますが、事故が発生しますとその責任が問われます。唯一の運航会社が批判するのではありませんけれども、このことは当初から取り組むべきであると私は思っております。ジェットホイールの岸壁の海岸では、潮の看板から見て、お客の乗降には不合理なことは分かっておることであり、ジェットホイール就航時か、またヘリのターミナルの建設時に、すべきであって、乗降には危険性の少ない、ボーディングブリッジ、結局架橋が設置された時点でもうあそこはもう岸壁が開くわけですから、郷の浦港の整備の中でジェットオイル専用浮き桟橋設置の提案を給油は私はすべきであったのではないかろうかと、県、そしてまた県の交換、県の港湾課や、港湾整備、担当課でも、必要性を指導すべきだったしと私は、思っておりますし、県でも地元が要望してから場所についても問題点は示しても何も具体的な指導も示されないで、織り込み式の案でこの件事業に遅れた上に遅れを取ると、ジェットホイールの就航から次の更新を要望する時までの約30年間、まあ27、8年ですかね、間をジェットホイールの浮き桟橋の設置ができなかったのは非常に私は残念に思っております。長崎市の港は、地元でもありますけれども、港も恵まれておりますけれども、すべて桟橋が設置されております。昨日の新聞にもですね、この長崎空港の新浮き桟橋の計画が、これは県の IR 誘致に見据えたの整備でございますけれども、こうした事業はもうすぐ、8年間の計画で53億円。今年はそうした測量調査設計費などで1億6500万を計上すると見通しであります。ここの浮き桟橋はもうそれから見ればビビたるもんでございますからですね、そうしたことも考えていただきたいなと、思っておりますし、離島は海上は海からの減額でありますし、高速のジェットホイールの正しい、まあ、船旅をされてもですね、着岸して弱者や大きな荷物を持っている方は非常に不可解で、不満さを感じているように思います。壱岐も対馬も同じでございますけれども、離島を本土並みとの政策を県は考慮していただき、苦言となりましたが、 私はこの点についての、そういう、を感じておるわけでございます。そして駐車場の件でもですね、県の、所有であっても、管理運営は地方で、地方であります。それを有効利用するために言っておるわけですから、県もその点は理解して早期の、離島のことも考えて私やっていただいたと、今日は苦言になりましたけれども申し上げ次第でございますが、これについて市長のご見解をお尋ねしたいと思います。まあ、市長でも管理の方でも結構ですけど。
はい、はい、谷口農林水産部長。
13番、市山茂議員のご質問にお答えをいたします。はい、57港ジェットフォイル専用浮き桟橋の事業計画において運航者の意見等が反映されていないのではないかとのご質問でございます。これまでの57港ジェットフォイル専用浮き桟橋計画の経過につきましてご説明をいたします。以前から設置要望がありましたが、県振興局と協議を進める中で港内が狭く、操船などの関係からフェリー接岸や漁船の航行に支障をきたすため、現在地付近の浮き桟橋を設置することは困難な状況にあるということで事業計画は進んでおりませんでした。しかしながら昨年度に入り、市民皆様より多くの要望が寄せられ、その中でも壱岐市身体障害者福祉協会、壱岐市老人クラブ連合会、一般社団法人壱岐観光連盟から要望書が提出をされました。そのような中で昨年12月に県港湾課、壱岐振興局、市水産課で九州郵船本社へ出向き、ジェットオイル専用浮き桟橋の設置位置について協議を検討をいただいたところであります。当初の段階では現在の乗降場所での掘り込み式での設置する案で進められて、おりました。この、掘り込み式というのは県の港湾でございますので、県の提案ということでございますけども、九州郵船株式会社内で検討された結果、フェリー経線作業に支障があり安全な入港に影響を及ぼすことから、旧フェリー岸壁への浮き桟橋設置の提案がなされましたので、九州郵船株式会社の意見を尊重し今進められている状況でございます。このようなことから九州郵船株式会社の意見も十分反映されておりますので、ご指摘のようなことはないと考えております。次の質問でございますが、現在の郷野良港ターミナルは平成5年に建設をされており、ジェットフォイルは平成3年から就航しておりました。その際には浮き桟橋の整備計画はなく、当時は浮き桟橋の設置要望が少なかったのではないかと思われます。近年市民皆様からの浮き桟橋設置の要望が高まり、合わせて平成29年度の有人国境離島法施行にかかる航路運賃低廉化による利用者の増加、それから高齢化社会の進展、観光客の増加等によりまして、利用者のニーズがさらに高まり、今回の具体的な検討につながったのではないかと考えております。今後も県や関係者と協議を進め、早期完成に向けて取り組んでいく所存でございます。以上でございます。
はい、それから令和3年に向けての採択については、
はい、はい、
はい、その令和3年に向けての採択でございますけども、今県との協議を進めているところでございまして、当初はその掘り込み式といったところではこの令和2年という状況でございましたけども、今後はそのいわゆる配合地との影響度等も考えますと、その令和3年に向けて今進めていただくということで要望させていただいております。それで県知事要望の中にも知事要望の4項目目にもそのジェットオイルの浮き桟橋については要望させていただいているところでございます。以上です。
はい、今申し上げたジェットオイルのですね、港湾の専用浮き桟橋についてはですね、最近からのようにおっしゃいますけれども、私が、申しましたように何回もこれは答弁質問をしております。そうしたことで、来年、令和3年には完成するとはいいですけれどもですね、今までが遅すぎると 私は思っているわけですね。今県の指導で掘り込み式って言わしちゃったですけれども、この問題点が出た時に私はもう測量が過ぎですからずっとメジャー持っていて測ってみたら、やはり旧桟橋のところじゃないとないできない、しかしながらあそこは少し浅い水深が浅いようですからということまで指摘されておりましたが、それは浚渫すればできるわけですから、あそこに他にはないと私も感じておりましたが、ここを提案したというのが私はおかしいとこういうわけですね。もうそれは過ぎたことですから仕方ございませんけれども、そういうふうにですね、つまずきつまずきして工事が進まんで、先ほど 言いましたようにもう更新時期について今検討があっておりますからですね、その30年も遅れるということはもうちょっとこれはおかしかと思って、こういうふうな質問をしたわけでございます。それでその、令和3年に向けてはですね、ぜひやっていただかないとこの1年間は空白ができたわけですから、それに頑張っていただきたいなというふうに思っております。もう一つ、今日はその言葉にとったわけでございませんけれどもですね、そういうことがありましたから、そしたら九州省は何ですか、この協議会には、参加してないわけですか、意見は出してないわけですか、そうしたらそのここに、着岸場所を、案で進めておったと、 その中で九州省が、それは保線の関係でここはできないというような意見が出たということですが、それは協議会には出席されておりませんか。
江口農林水産部長。
今の段階ではその運航者という立場で、こちらは県とそれから、市、はい、その案について、九州船さんに、その案を提示をして検討をしたところの今回このような掘り込み式ではできないといったことの回答が得られたところでございます。
議長。
はい、一応議員。
そうすると結局自分たちで案を進めて九州省は何もその時まではここの掘り込み式になった保線が、保線に厳しいということは後から言ったということですね。
議長。はい、
谷口議員。部長。
はい。はい、それは、その提案をして、その案を持っていってその提案をしてそれでの回答でございます。
議長。
はい、一応
それでですね、私が言ってるのは九州優先はですね、安全安心のためにですね、やっぱその危険防止はせないかんわけですから、当初からこれは九州優先が提示すべきだったと私は思っております。これはその余談になりますけど、芦部町のターミナルができるときですね、結局あそこにジェットオイルの待ち合わせをしました。そういったところが、砂の立ち退きが、確定してからです、あそこの向こうに着岸はどうかということでしたが、九州優先はそれはダメだと、着岸はできないと、あれは、谷江川の浮遊物へ来るから、エンジンに吸い込むことがあるから防波堤を作って、そしてそこに浮き桟橋を作らなきゃいけんということでですね、当時から九州優先とは話し合いができて足辺の時も してなかったわけですね。そういうことで今度は九州維新がその協議会に参加すべきだったと私はこう思っておるから意見を申し上げたわけでございます。苦言ばっかり申し訳ございませんけれども、そうした感じがしましたので、もう結局先まで言いますが、列島への更新時期でございますからですね、今度はぜひもう、そういうことがないように、まあ、準備をして、更新をしていただいて協議をしていただきたいというふうに思っているところでございます。それについては、まあ、もうこれ以上言っても一緒ですから、次に移ります。あと10分ですかね。次に三高の中山干拓中央線の水没について、この道路は芦部町が計画の時から路面が低いとの意見はもうあっておりました。私も申しました。今まで大雨の時はその度に寸没しておりますし、あそこでは飼料のビニールのあれが流れたこともございますが、今まで大雨の時はその度に水没しております。建設当時は補助はですね、道路より1メーターぐらい低かったわけでね、低く、まあ、そしてそのために必然で大雨の時は全面水没してですね、稲作も不可能となり、客をし今火災がなされたわけですが、現在はタバコも耕作ができるようになっておりますが、現在 その逆に道路が、まあ、今度は低くなったわけですね。低くなったために、水没して水はけも悪くなりました。そして水没するようになったわけでございますが、まあ、水没しても、干潮となればすぐ通行できるという考えではなくてですね、そういう問題ではないわけです。道路は通行できるのが当たり前でありますから、路面のかさ上げ でも、翼の前の路面のせめて路面の高さぐらいにかさ上げせなければできないと私も思っております。まあそれが安全かと思っておりますし、工事もですね、まあ、私見てみますと路肩はコンクリートブロックで積んであります。そしてで簡単だと思っておりますし、側溝ももうこうドハルですね、土側溝になっております。まあそうしたことで、まあ簡単っちゃ簡単ですけども、なるべくこれは道路ですから、なるべくじゃなく早く水没しないようにするのが当たり前と私も思っております。そしてですね、まあこの際に塩の干満の遺跡ですね、あそこもですね点検していただければというふうに思っておりますが、これは点検をされてるんではないと思っておりますから、この点について、答弁をお願いいたしたいと思います。
はい、中田建設部長。
13番一山茂議員の3つ目のご質問にお答えをいたします。議員ご質問の一級指導中山干拓中央線につきましては、ご指摘のとおり平成29年度に発生しました50年に一度の豪雨をはじめとした近年の異常気象等により冠水をしている状況であることは市としても把握をいたしております。現在のところ道路が冠水した場合には速やかに通行止め等の処置を行っております。今後もこの異常気象が続くことが予想されますことから、市の方針としまして次年度より道路のかさ上げを含めた対策の検討に着手したいと考えており、令和2年度当初予算にてその費用を計上する予定といたしております。またご指摘のとおり大雨時には潮位の関係もございまして、流末排水路とそれに接続する樋門が機能不全に陥ることがございます。冠水対策の効果を発揮するためには道路と合わせ樋門の改修も必要と考えておりまして、これにつきましては所管でございます域振興局農林整備課に対し要望改修を要望いたしております。今後は周辺補助の生産組合および地権者の方々関係機関と調整を行いながら現在の状況の早期改善に向けて準備を進めてまいります。
以上、はい、
明確なご答弁いただきましてありがとうございました。そういうことでですね、やっぱ道路はですね、やっぱその道路でありますから、水没せんようにですね、していただきたいなというのが私の意見でございます。そしてですね、どうしても満潮と干潮の差の時の側溝が、今コンクリート中央にこう側溝がありますが、あるいはもうしょっちゅう水が溜まっておるということはですね、水はけが悪いということですから、干潮でも水が吐くように干潮に吐くようにしなければならないというふうに私も思っております。それで、まあ、次年度2年度ですか、平和2年度に予算計上ということですから、まあ、よろしくお願いいたしたいと思っております。まあ、これはこれでお願いしておきます。次にですね、3個目の大型、出店による、道路整備についてでございますが、これは一気にまた大型店が出店をいたしました。11月23日にオープンされました。私の思いではそのため国道の柳田線には、平尾石油店の前の交差点と柳田小学校前の2つの信号があり、まあ、混雑することも多いようでございます。迂回道路も、買い物駅の帰りの利用者も多くなり、迂回の柳田地区の昼の元線は市道と農道との連結道路であります。福井も狭く、農道では福井の白線も薄くなっており、市道では狭隘な上に店舗近くの長いカーブがあります。まあ、それでそのために危険でありますが、地元でもここは危険箇所と言われておるようでございますが、今回は利用者も多いことから事故があってからは遅い、 地主さんも大型店舗の地主さんと同じと聞いておりますので、その方のご相談そして、ご協力いただいて危険性のない、安全な道路整備をと私は思っておりますが、これは私が老婆心のようでございますけれども、これについて、ご答弁をお願いいたしたいと思っております。
はい、永田建設部長。
一山議員の4つ目の質問にお答えをいたします。議員ご質問の路線につきましては、コスモス付近の主要地方道郷の浦沼津勝本線との交差点部から約330メーターにつきましては、市道昼の元2号線として建設課で管理をいたしております。その先から国道382号交差点部までの650メーターを農道として農林課で管理をしている路線でございます。議員ご指摘の通り、国道の迂回路として交通量の増加も見込まれることから、今後の現地の状況をよく調査し、地元のご意見も伺いながら改良の必要性について研究をしてまいりたいと考えております。また許容開始から一定期間が経過しておりますので、区画線の消失が見られる状況でございます。これにつきましては道路施設の適切な維持管理を行うべく予算化を図り、しかるべき対策を講じてまいります。
以上、
一山議員。
前向きの検討されたいうことで非常にありがとうございました。あそこはですね、私も何回もこう通って、じっと見ておりましたが、こうカーブがですねどうしてもこう長いし、狭いところがありますからですね、やっぱ事故のないようによろしくお願いをいたしたいと思っています。もうあと3分残りましたけど、これで私は質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。